それでは聖書を開いて御言葉を取り付けたいと思いますが、イザヤ書の41章の13節と14節をお読みいたします。イザヤ書の41章13節と14節、あなたの神主である私があなたの右の手を固く握り、恐れるな、私があなたを助けると言っているのだから。恐れるな、虫けらのヤコブ、イスラエルの人々、私はあなたを助ける。主の御告げ、あなたをあがなう者はイスラエルの聖なる者。神様は私たちを助ける方である。いかなる時にも私たちと共にいてくださって助けてくださる方であるということは、皆さんすでにご承知であり信じておられることだと思いますけれども、この今日読みましたところの中で神様は私たちに少し変わった呼びかけをしておられます。それは虫けらと言っておられるな。けらなんてのはついたらちょっと分かりにくいです。まあ虫でもいいんですけども、虫のヤコブで、聖書の中に、自らをへり下って虫けらに過ぎませんとか虫に過ぎないものをという表現は出てまいりますけれども、神様の方からの言葉として虫けらというふうに呼ばれているのはこの箇所だけであります。まあもちろんこれは文字通りの虫というよりも虫のように弱く無力であり、まあ、儚い存在という意味で言っておられるわけですけれども、しかしちょっと聞き捨てならない。いくら神様だってそれは言い過ぎじゃない、虫けら扱いやなじゃなく、せめて犬ぐらい言ってくれればいいんです。虫けらって言われたらですね、なんかちょっとこうムッとするような、そういうまあ、さらっと読み過ごしたらそうなんですけど、何度も読むとですね、虫けら虫けらって言われたらそこまで言わんでもいいんじゃないかなって気になるわけですけれども、しかしこれはですね、神様の目から見れば私たちは本当に虫に過ぎないものだ。まあ我々の目から見ればですね、虫はもうはるかに我々で劣るというか、どうでもいいような存在と、踏みつぶそうが何しようがですね、標本にしようが、羽根つけて飛ばそうが構わないというような、そういう感じがいたしますけれども、でも神様の目から見ればですね、ちょうど私たちが虫を見るように我々はまあ映っているわけです。まあ、それほどにこれは無力である、価値がないという意味じゃなくて、無力であって弱い存在だということをこの一言の中に神は表現をしておられるわけです。でも虫けらのヤコブという言葉を聞いたときにですね、皆さんは頭の中にどんな虫を想像されますでしょうか。つまらない質問ですけどね。虫けら、私は虫だって言われたら、すぐにどの程度の虫かなっていうことを、私は蝶々よとかですね、カブトムシだとかバッタだとかですね、まあ、いろいろこの虫の想像があると思うんですよね。あんまり変な虫はね、想像したくない。まあ、いくら虫とは言ってもある程度の、まあ、せめてデパートで1000円ぐらいで売ってるクワガタムシとかですね、まあ、 とても綺麗な蝶々だとか、まあ、いろいろそういうものを、まあ、我々想像したいわけですけれども、この聖書で虫けらとこう訳されている言葉ですね、学名は何か長ったらしい名前なんですが、まあ、日本では園児虫と呼ばれているものだそうです。園児虫っていうと見たことないんですが、おりますかこの辺。なんか中南米にはですね、サボテンに寄生するそうですけれども、なんと体長が2ミリしかない。2ミリってこんなぐらい。で、あのよくですね、アブラムシなんてこう木につきますよね、ちっちゃいような、あの程度のものなんです。だからもうあのこうやってやるプチッとこう潰れてしまうようなんですね。本当にこれはあのちっちゃなちっちゃな虫なんです。だから神様は私たちのことをカブトムシとは言ってないんですね。もう本当にこれはウジ虫かゴキブリかその程度のもうエンジ虫ですから、これ以上ないぐらいのちっちゃな虫なんです。それほどまでに、まあ、あの小さな存在だというふうにですね言っておられたんです。まあ、私たちはやっぱりどこかで高ぶった気持ちがありますから、ね、自分はそんなね2ミリのエンジムシだとかウジムシだとかダンゴムシだとかね言われる筋合いはないと、もう少しはまともなものだとこう思ってしまうんですけれども、しかし事実なんですね。神の目から見れば本当に菜の花にぞろぞろ歩いてるあのアブラムシかダンゴムシ程度のものであるわけです。しかしですね、神はその虫けらに過ぎない私たちの右の手を固く握りと書いてあるんですね。アブラムシの右で握るのはなかなか難しいんですよね。やったことないのは分かりません、うん、想像したら面白いでしょ、なんか菜の花にくっついたアブラムシに握れてこんなプチッとちぎれちゃうよ。でも神様が私たちの右手を握るというのはですね、それぐらいのことなんです。まあ、我々はどこかでですね、自分の存在というものがどんどんどんどん大きくなって強く何かできるものだと思っていますから、神様の右手を握っているというとですね、なんかあの隣で人間が握っているぐらいしか思ってないんですが、そんなんじゃないんです。神の手ははるかに大きく力強いものであるわけなんですね。でも神はその虫けらに過ぎない私たちの手を握ってこれを助けてください。虫けらに過ぎないというのはですね、何の防御もできないし、また自分の力では敵に打ち勝つことができない、無力であるという意味なんです。もう強いものが来れば本当に一撃で潰されてしまうような、そういうものなんですね。私たちは本来はその程度のものなんです。だから神様が助けてくださるんですね。何かできると思っていたら神様の助けはあんまりいらないんです、ね、自分がカブトムシとかもうちょっとあの、ね、立派な虫だと、まあ、虫でも立派だとかね、あれ虫なんて思わない人間として思っていたらですね、まあ、あれもこれもできると思ってしまうんですよ。あれもできる、これもできる、私は何者かだとこう思ってしまう。その時に神様が右の手を固く握るという言葉が強く響かないんです。邪魔だっていう感じがするんですね。神様の手なんか握ってもらったらね、邪魔でしょうがない、私はもっと自由にやりたいんだと、こうそういうおごり高ぶった気持ちに対してですね、神様は一括虫けらと言われる。だこれは事実なんです。いかに自分が弱く力ないものかということをまず私たちは知らなきゃいけないんです。虫けらなんです。エンジ虫なんです。思えました？エンジ虫、エンジ虫見たことないか、どうもね、あれなんですけど、まあ、あのあります、園児っていうあの当て字ですけどね、ツバメに油かな、うん、 エンジ色っていうでしょ、うん、あのエンジ色は今日どうなんとか、エンジ虫さんはいらっしゃる。エンジの濃い、まあ、濃い赤ですかね、あのサンドラさん、サンドラ、サンドラもうちょっと赤い色でしょうかね、あの別にここでエンジ虫探さなくていいんですけども、あの他のところはね、ウジ虫で訳してあるところもあるんですよ。ウジ虫なんて最近見ませんけどね、うん、まあ、あの日曜の朝から気持ち悪い話して申し訳ないんですけれども、しかしですね、人間はまず自分がその程度のものだということを自覚しなきゃいけないんです。ここがまずスタートラインなんです。だから神様の助けが必要なんです。なんかできるけれども、まあダメな時にちょっと助けてもらおうというような程度の気持ちは、それは信仰としてはね、大したことないです。つまり自分の存在の小ささを知れば知るほどですね、信仰が大きくなるんですね。自分が無力であるということを知れば知るほど神の力が必要になる。罪の深さが分かれば分かるほど恵みが大きくなるというのと同じなんです。だからそういう意味で神様はですね、まあ、聖書の中で1回ですよね、300回ぐらいできたらちょっともうへきへきするかもしれませんけれども、まあ本当神様憐れみによって1回だけビシッとここでですね、大手飛車取りみたいに虫けらっていう、お前たちはそんなに威張るほどのものじゃない、高ぶるほどのものじゃない、何も能力はない、だから私があなたを助ける、恐れるな、なぜ私たちが敵を恐れるか、なぜ私たちがこれから起こることを恐れるか、それはですね、少しは自分の力で何とかできるというふうな思い込みがあるからなんです。絶対に勝てない相手の時には恐れは生まれてこないんです。何とかなりそうだなと思うと恐れが生まれてくるんです。例えば私が今サッカーのチームを見て面倒を見てますが、もう広島で一番弱いチーム間違いなく、1回だけ広島市の大会に出た時14対0で負けました。でもあの全然恐れはなかったですね、まあ、勝てるって気は最初からしてないですから、まあ、あれがまあそれこそサンフレッチェとか日本代表とかやるとか言ったらね、まず勝負にならないんだからやってもらえるということが嬉しいでしょ。そういうことなんですよ。恐れがあるということはどこかにまた自信があるということです。絶対に勝てないんだということが分かっていれば恐れは生まれてこないんです。つまり恐れというのは高ぶりの裏返しなんです。神様はもう私は虫けらだから、もう私は何もできません、私を助けてくださるあなたがいらっしゃらなければ私は勝利することはできないんだ、私は勝つことはできないんだと思っていたらですね、恐れは生まれてこない。恐れるな、虫けらのヤコブですよね。だからこの恐れるなというのと虫けらのヤコブというのは一つになってます。で、神様はその虫けらのために戦ってくださるということがこの前に書いてあります。11節と12節に、見よ、あなたに向かって生きり立つ者は皆恥を見、恥ずかしめを受け、あなたと争う者たちはないもののようになって滅びる、あなたと言い争いをする者を探してもあなたは見つけることができず、あなたと戦う者たちは全くなくなってしまう。虫けらが戦ったら絶対に負けてしまいます。しかし共にいてくださる主が戦ってくださるので、私たちに敵対する敵も恥ずかしめようとする者も争う者も決して勝利することはできません。感謝ですね。ちょっと話題は変わりますけれども、この聖書の中に主が私たちの敵と戦ってくださるという表現はよく出てまいります。詩編なんかにもよくありますね、敵がどうだという言葉。皆さんあれ読んでいるときにですね、その敵という言葉を読むときに頭の中にどういうイメージを思い浮かべたり、主は私の敵をなんて書いてあるんですね、ああ、あいつをやっつけてくれる、私と争う者をやっつけて、あ、あいつのことだな、 なんて思いません？誰か特定の第三者がこの辺にこういろいろと複数も単数もある取り混ぜてですね、あれもこれもあれもこれをというふうなことを思いませんか？思うでしょ？敵はあれだな、ね、商売敵だとか、ね、いつも無神経なことを言うあの誰々さんだとかね、嫌味を言うあの人だとかライバルだとかね、敵だって言うとね、まあ、夫だとか妻だとかそういうのはやばいですけども、なんかこの仮想敵というものをね、我々頭の中に持つわけですよ。あれが敵だ。しかしそれは本当の敵じゃありません。本当の敵はですね、私たちの周りにいるそういう人たちを敵だと思う心なんです。敵はここにあるんです。周りにはないんです。ここにあるんです。あれが敵、これが敵、あいつも敵、こいつが敵と思っているその心こそ実は最大の敵です。これが敵であって、これを打ち壊してもらわなきゃだ。そうでなければいつまでたっても敵は減らないんです。新たな敵が出てくるばっかりでしょ。やつが、はい、一つ終わり、次、またね。いつまでたってもそうですよ。敵がもう、敵から敵、敵から一生涯、その神様、どうぞこの敵を何とかしてくださいとお祈りを続けなきゃいけない。あの敵はやっつけましたが、また次の敵が現れました。神様、どうぞあの敵をやっつけてください。ダビデが祈っておりますようになってですね、祈らなきゃいけない。敵はそこにはない。敵はここにある。心の中に私たちの心の中にあるまさにそれこそが罪というものなんです。自分の都合の悪い、自分にとって気に入らないものを敵と思い、またそれを何とかしたいと願う気持ちこそがですね、敵であり罪なんですね。神はその敵をさえ、いや神の見ておられる敵というのは実はそれなんです。もし世界中の人がですね、神様どうぞ私の敵を滅ぼしてくださいとお祈りして、神様がそのお祈りに応えたら誰か存在しますか？ここに絶対しないんですよ。つまり我々はですね、誰かは自分、あいつは悪い、こいつは悪いと思ってるけども、誰かからは私は悪いと思われてる、敵だと思われてる。そんなこと思わないんですね。いや私はいい人だから誰も敵ではありませんなんてね。これこそまさに敵ですよ。これこそまさに敵、罪とあれはそのことです。ざっと言う罪ですね。それが罪、くどいですけどそれが罪ですよ、ね、私は誰にも憎まれてない、私は誰からも敵視されていない、私は大丈夫だと思う心こそ敵でね、これを滅ぼしてもらわなきゃいけない。これが滅ぼされない限りは一生誰か敵を作ってですね、戦っていかなきゃいけない。それこそどこかの国みたいにね、なんとか敵を見つけて武器を使おうというようなね、ああいうことです。敵がないと武器が使えないですからね、ああいうことを私たちもやってるわけです。神はまさにその敵を打ち滅ぼそうとしておられるんです。だから神が私たちを助けてくださる手段は何であったか、イエス・キリストの十字架であったんです。キリストの十字架によって私たちを敵から救おうとされたんです。キリストの十字架は私たちが嫌いな人や憎んでいる人をやっつけるためのものではないでしょう。むしろ私たちの心の中にある罪を滅ぼすためのものですよね。私たちの心の中にある最大の敵をキリストは十字架によって引き受けてくださった。それが神が私たちに与えてくださった勝利なんです。決して誰かに口で喋り勝つとかですね、あの人が何とかなるとか、罰が当たってどうにかなるということじゃないんです。 私のうちにある弱さや醜さというものをキリストの十字架によって目の当たりすることができたということこそが勝利ですよ。自分の愚かさというものを知ることができたということが、それが勝利なんですね。ああ神様、どうぞお許しください。私はなんと愚かなものでありましたでしょうか、弱いものでありましたでしょうか。しかしこの者のために、いや虫けらのために、あなたは御子を送ってくださった。この虫けらのためにイエス様は虫けらと同じになって、同じ虫けらになって、私たちの身代わりとして神の怒りを受けてくださった。踏み潰されてしまった、その血を流してくださった。私は一滴の血も流しておりません。一瞬の痛みも受けておりませんが、キリストがすべてそれを受けてくださったことによって、私たちはこの愚かな自らの心のある敵に打ち勝つことができるわけです。最後に面白い話をしたいと思いますが、私もこのエンジムシの話はですね、初めて知ったんですけれども、約この体長2ミリのエンジムシのメスがですね、卵を産むときに、木に自分の体を固定するんだそうです。動けないようにする。もう一歩も動けないように何かこの体液かなんか出してですね、こう自分の体をペタッとくっつけてしまう。そして卵を自分の体とこの木の間に産みつけるんです。2ミリのエンジムシの卵ってどれぐらいの大きさかなと、もっと恐ろしく小さいものでしょうけれども、そのわずかな0コンマ何ミリの卵の命を守るために、エンジムシは自分のメスはその体を木に縛りつける。そしてその卵がかえるまでじっとそこにしてるわけですよね。でおそらく卵からかえるまでには息絶えてしまうんだと思います、メスはね。でもそのおかげで卵は無事に孵化して、そしてその母親の体を破って出てくる。わずか2ミリのね、このエンジムシの話できすぎというかあれなんですけど、その時にこのメスの体の中にはエンジ色の体液が充満しておりまして、その子供が突き破って出てくる時にエンジ色の体液が流れる。木が真っ赤になるそうです。そのわずか2ミリでありますが、エンジムシの体から出る体液が木に垂れて木が真っ赤になるそうです。その木を昔の人が見てですね、それを染料に使った。それがエンジ色の始まりなんですね。英語ではスカーレットという色ですけれども、もうこの話はですね、本当にこれはもう神様が、十字架の奥義を私たちに教えるために作られたとしか言いようがないですね。人間が赤い色を楽しむためというよりむしろ、その母親の虫はまさにイエス様であります。イエス様はその体を十字架の上に貼り付けにされました。動けないように貼り付けにして、そしてその体の下で、その血潮の陰で私たちに命を与えてくださいました。私たちが罪の敵に食い殺されることがないように、その体で私たちを守ってくださいました。十字架の陰に隠して、そしてそのご自分の身に神の怒りを一身に受けて血を流してくださいました。私たちはそのキリストの体の血によって許される、罪の力に打ち勝つことができているわけです。そのエンジ色に塗られた木を一度どこかで見てみたいですが、いろいろ探しましたけれども、写真というものはありません。どこかで見つけたらぜひ見ていただきたいですね。でもそれこそまさに キリストの姿なんでしょう。十字架に貼り付けにされ、血を流されたキリストの姿、私たちを虫けらと呼ばれ、いや虫けらであるということを知りながら、神はそのわずか2ミリの虫けらのため、いやその子供の 0. 何ミリの卵のため、ご自分の尊い御子を与えてくださった。だから恐れるな、虫けらのヤコブと言われているんです。私があなたを助けると言っていてくださる、ただ口だけ言ってるんじゃないんですよ。私たちはそのキリストの体の下に守られているんです。その血塗られた十字架のもとに守られているんです。助けられているのであります。恐れるな虫けらのヤコブ、私はあなたを助けるというこの御言葉を私たちは決して忘れてはなりません。虫であってよかったなということも少し分かってきますね、もう全くキリストのその十字架の影にですね、隠していただいて、その父親に守られているということを本当に感謝をしたいと思います。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、私たちは虫けらに過ぎません。生きる価値もなく無力で儚いものであります。本当に一線の風によっても命が絶たれてしまう。しかしながら何者かでもあるかのように高ぶってしまうものでもありますが、主はあなたはそのような愚かなものをもお見捨てにならず、いやむしろこれを憐れんでくださいまして、あなたからの御子をお下しにくださって、御子の血潮によって私たちを救い出してくださって感謝をいたします。主はあなたはこの虫けらのためにどんなことでもしてくださること知りまして感謝をいたします。主をどうぞ今一切の愚かな知恵を捨てます、高ぶりを捨てます。主よ、子供のようになってまた虫けらとしてただあなたの右の手にすがりとうございます。主よ、どうか自分の存在の小ささをさらに教えてください。そしてあなたの恵みの偉大さをさらに教えてくださるようにお願いいたします。恐れるな、私があなたを助けると言っているのだから、与えられますこの1週間も、またこの月も、残されましたこの地上での日々を、どうかこの御言葉を忘れることなく、へり下ってあなたの助けを待つものとならせてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。